音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。どうも、レイオ DTM 佐藤直です。いつも通りメンバー紹介から、まずはディレクターの金子さんです。
金子です。
お願いします。
お願いします。
そしてスタッフのまんちゅうです。
まんちゅうです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、というわけで今回のゲストでございますが、新曲もってこい次戦スペシャル2023で大賞となったね、アーティストに来てもらいました。残念ながら東京には住んでないということなので、リモートでの収録となります。それでは呼び込みますよ。さとりさんです。よろしくお願いします。
こんばんは。
どう
そういうタイプだ。初対面だと困りますね。そのあれ
困りますよね。
いや、よろしくお願いします。本当によ
ろしくお願いします。さとりです。
はじめまして。
はじめまして、さとりでございます。はい、どうも
どうもどうも。で、はい、今日はねちょっとリモートでの収録ということなんですけども、
はい、
ちなみにこれさとりさんどこに住んでらっしゃるんですか。言ってもよければ、
はい、あ、大丈夫です。愛知県に住んでおります。
愛知県なんだ。
はい、
こんなね、あの週末の貴重な時間をいただいて本当にありがとうございます。本当に、
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
ちなみにずっと愛知県ですか。
ずっと愛知県ですね。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、じゃあ一回も出てないんですね。
一回も出ておりません。
あ、そうですか。
はい、
ちょっとね今日はその辺の、まあ土地の話はそこまでしないかもしれませんが、まあ、さとりさんね、はい、言うてもあの応募していただいた曲でしか僕らは知らない。
はい。
でちょっとプロフィールとかも見ましたけども、
はい、
こそ顔出しもねしてないじゃないですか。
そうですね。
うん、なのでまあ割と謎に満ちてるんですよね。どんなことをしている人でどういう人生を歩んできたのかも全然わからないので、
はい、
ちょっとその辺あのいろいろ一からプロフィール掘っていきたいなと思いますんで、何卒よろしくです。
はい、よろしくお願いします。
はい、では早速ですけども、その大賞ね、はい、新曲持ってこい次戦スペシャル2023の大賞曲、こちらをまず聞いていこうかなと思いますので曲紹介お願いします。
フィルムソングプロジェクトという映像に音楽をつけるっていうプロジェクトがありまして、そのテーマがまだ何者でもない私たちというテーマで、それに対して私が書いた曲です。聞いてください。はい、ダイバ
ー。音楽と喋ろう、レディオ DTM。
というわけで悟りでダイバーをお送りしました。いやー、この曲でね見事に、見事にこの小さな小さな賞、新曲持ってこい次戦スペシャル2023 大賞ということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。選んでいただけて光栄です。
いや、ほんとね、あのこの曲の他に結局あの日10曲ぐらいあったのかね、金子さんね。
はい、
そうですね。
はい、
で、あのいろいろね審査をしていく上で、まあ偉そうに申し訳ないんですけどね、
いえいえ、
満場一致でしたよね。
うん、ありがとうございます。
満場一致、
素晴らしい
ですね。素晴らしかったですね。なんかやっぱりこのピアノの旋律からね始まっていって、はい、こうどことなく切ない感じとかがねありつつも、その言葉も決してこう凡庸ではなく非常に言葉遊びも巧みで、はい、すごく深みのあるというかね曲だなと思って、
ありがとうございます。
すごくいい曲だと思います。でちょっとまずはきっかけから知りたいんですけど、まあ、このレディオ DTM の新曲持ってこい、はい、本当に全然こう知らないアーティストの方から送ってくれること多いんですけど、
はい、
そもそもな何でこのレディオ DTM のこの企画を知ったんですか。
ですね、まあ、マネージャーみたいなのがついておりまして。
え、あ、そうなんだ。
あ、そうなんです。そのマネージャーがもう何でも出すぞと
ああ
いうタイプの人で、いろんなのところにアンテナ張っていただいて、
うん、
でいろんなところに出すぞ出すぞと今やっている最中の中、こちらのレディオ DTM 見させていただいたという形になります。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあその応募した段階ではさとりさん、なんやその昭和っていう状態ってことですね。
お恥ずかしながら、
はい、あ、お恥ずかしいのはこっちの話なんで大丈夫。 じゃあ実際
なんか撮ったけどっていう
なんか撮ったけど何なんだよこのショーっていう
そうなんです、さとりくん撮ったよって言われて、何がってなっていた状態になっておりますか。
ちなみにその撮った時の回は聞いてくれましたか。は
い、あ、もちろんです、たくさん褒めていただいてニコニコでした。
あ、そうですか。
はい、
我々のコメントなんか覚えてますか、どんなこと言ってたな。
あ、そうですね、その最初のピアノの1音目からいいっていうのとか、うん、もうかなり言葉遊び頑張ったので、うん、この辺も気づいていただいたのはやっぱ音楽やってる方だなと思いました
やってるというかただ聞いてるだけですけど
いいえ皆さんボーカルだけ聞いてたりするんで、すごい嬉しかったです。はい、
なるほどなるほど、
はい、
ちなみに気に食わなかったことはないですか。
あ、全く、もうたくさん褒めていただいてもうね、褒められることが少ない人生なので。
あ、そうなんだ何なんだその人生は気になるな。まあ、正直ね、僕らもあのこの企画って新曲持ってこいって、はい、あの苦言を呈す時間っていうのが基本あるんですけど
いえ
それもねあんまなかったっすよね。多分金子もまんちゅうも何もなかったよね。そうだよね、
もう出すものがない感じでしたよね。
なんかね、やっぱ隙がない感じはねありましたね。
うん、ありがとうございます。
まあね、強いて言うならそのまま行けばとかね、うん、言いましたけどね、
言ってた、
強いて言うならねっていう、いう感じだったんで、まあ、ちょっとその辺の話もね、はい、あの詳しく後ほどしていこうかなと思いますが、はい、先ほど言ったみたいにまずはねプロフィールからいきたいなと思うんですけど、一応ノートに書いてあったプロフィール簡単に紹介だけさせてもらいます。
はい、
さとりさん、社会人をしながら音楽活動を続けるシンガーソングライターさとり、誰もが抱える不安定さや不完全さ、心の奥に隠している弱さと強さを紡ぐ等身大のアーティスト、作詞作曲から編曲ミックスまで全ての作業を手掛け、ジャンルを問わずさまざまなタイプの楽曲制作ができるマルチプレイヤーということでね、社会人をしながらっていうところが、あの、はい、ツイッター、まあ、X か今は、
はい、
にはあの社畜系シンガーソングライターって書いてあるんですけども、
そのね、今ご紹介いただいたかっこいいかっこいい文章はマネージャーが考えたものであり、そんなにかっこいい人物じゃないぞというところでございます。
なるほど、
はい、
社畜なんですか。
相当な社畜だと思います
なんか社畜ってなんか結構たまに言う人いますけど、何もう暴殺されてるみたいな状態。
そうですね、今めちゃくちゃ忙しくなってしまって、うんうん、朝5時に起きて10時に帰ってくるみたいな生活を毎日続けております。
それどんな仕事か言えないですよね、さすがにね。これはあの顔出ししてないっていうのは、
はい、
あのこの社畜というのもちょっと関係してくるんですか。
かなりありまして、会社にバレるとちょっとめんどくさいことになるので、会社にバレないように顔を隠しているのが本当のところです。
あ、なるほどね、
はい。
まあ、なんかこの社会人をしながらっていうのも、まあ、一つこうねプロフィールにあるみたいな等身大っていうのって、まあ、こういうね、はい、まあ、ある意味こう密接感、社会とあの生活とね密接のある人の方がむしろ思うことを表現しやすいみたいなところもねあるのかなとか思ったりもしますね。
はい、そう思っております。まあ、なんて言うんですか、朝は会社に向かって、夜帰ってきてみたいな、本当にありふれた辛さみたいなものは一番私が分かっていると思ってそこがその日々ね疲れて帰ってきてる人になんかちょっと伝わればいいなと思ってます、
う
ん、
なるほどなるほど、はい、じゃあまあ聞き手側もねある意味同じ境遇の人っていうのは少し想定はされてるんだ。
はい、
あ、なるほどね。まあ、ちょっとここにいる僕ら3人がほぼ社畜ではなくって本当野良犬みたいなやつらなんで、
いや、いいことです野良犬になりたい
ちょっとこう共感できるかは分かんないんですけど、でもまあそれでもね、あの決してそれだけに限定に向けられた話ではないですよね。やっぱり音楽はちゃんとレンジが広くて、はい、あのいろんな人が聴けるね、あのキャッチーなものになってるなと思うんですけど、
はい、
ちなみに年齢とかは言えます？
17歳プラス N です。
何N? N って何
みんなそうだ
よN は未知数
未知数です
なるほどね。ちょっとこっからプロフィール掘っていく上で、
はい、
例えば影響されたものとか、
あ、はい、
子供時代の話とかもしたいんですけど、
はい、もちろんです、
うん、おそらくというか確実にバレるはバレると思いますけど大丈夫です
ご想像にお任せするということで
OK です、はい、OK です、わかりました。ちょっとじゃあ、はい、そうだな、世代で言うとみたいなところも影響下の話でしたいんですけど、
はい、
ポケモンで言うとどの世代になりますか？
赤と緑ですね通信ケーブルの世代です
この時点で10代はなくなるまあ社畜だしね、10代はまあないよね。
そうです、そうです、
Wi-Fi とかない時だから
あ、ない
そうだなかったな、そういえば
ポケモンって便利だな
便利です、はい、
そうなんだ、まあ、世代とポケモン世代ね、
はい、
ちなみにじゃあその時、じゃあ子どもの頃とか、まあ、学生時代とかに、はい、まあ、特にこう傾倒していたもの、まあ、音楽でもいいですし音楽じゃなくてもいいんですけど、何かありますか？
そうですね、音楽だと私より1個前の世代かと思うんですが、うん、一番最初に衝撃を受けたのがイエローモンキーですね、ザ・イエローモンキー。
ああ、そうなんだ。
の時ですね、あれを聞いて、プライマルっていう曲だったと思うんです
けど、はいはい
はい、あれ聞いてなぜかものすごい衝撃を受けて、
うんうんうんうん、
っていうところはありましたね。その時はあとバンプオブチキンとかラッドウィンプスとかやってましたね、
うん、ああ、そうなんですね。それはじゃあ小学校、はい、中学校ぐらいの時期ですか？
その通りです、はい。
うーん、なるほど。それを聞いたきっかけっていうか、そういう音楽に触れたのはもうシンプルにテレビとかそういう感じ？
あ、中学校かなんかの文化祭で、うん、なんか先輩がバンドをやっててヘッタクソだったと思うんですが、
あ
それをでプライマルやってて、
なるほど、
そこで聞いてなんかすごいなって思ったのが始まりだったような気がします。
おー、このね、文化祭で先輩の演奏を聴いて曲を知る感じでも世代は推測できますよね、
はい、やめてください。
いやでもいいですね、最初はイエモンだったんだ。
イエモンですね。
バンプオブチキンもラッドウィンプスもですけど、結構じゃあ最初はバンド、
そうですね、
に結構好き、バンドが好きだったというか。
バンドが好きですね、未だにバンドが好きです。
ああ、そうなんですね、はい。ちなみにその、じゃあ学生時代バンド組まなかったですか？
なんだかんだやらずに大学生まで飛びます、そこから。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、ずっと部活ばっかりで、
うんうんうん、
バレーボール部だったんですが、バレーボール一生懸命やっていて、でもなんかどこかで音楽やるんだろうなとは思ってたんですが、
うんうんうん、
で大学入って軽音部に入り、そこからどっぷりっていう感じです。
あ、そうなんですね、
はい。
どこかで音楽やるんだろうなっていうのは、
はい、
例えばその楽器はやってたとかそういうことですか？
全然やってなくて、
うん、
ほぼ大学からギターを始めたみたいな感じです。
あ、そうなんだ、
はい。
逆にとしてはその音楽 やるかもなとかやるだろうなっていうのは、
はい、
どういう気持ちから起こってたことなんですか？
なんかいろいろあったんですが、
うん、
その高校生だった時に、
うんうん、
その通学路に本当に潰れかけの CD 屋さんがあって、
うんうん、
そこになぜか通ってたんですよね、よく通ってて、
うん、
でそこのおじちゃんがこうその CD 屋さんが潰れる時に俺の魂だって言ってドーンと段ボール箱くれたんですね。
おお本
当にチャックベリーとかから始まって、
へ
え、ビートルズだったりレッドゼッペリンだったりも、そこからもうメタルが死ぬほど入っていたりとか、
うん、うん、
っていう、もう本当に俺の魂だっていう段ボール箱をいただいて、それをずっと聞いてたんですよね。
へえ、
ずっと聞いてて、あ、なんか絶対にいつかやるんだろうなと思って延々と時間が過ぎていったって感じになります。
そうなんだ、
はい。
その話いいですね、いい話ですね
そうなんですね、ぜひお礼が言えるところまで行きたいなと、そのおじちゃんに。
確かにね、うん、なんか、はい、バンド始めて売れていく漫画の最初の話みたいな
本当にあれがなかったら多分いろいろ聞いてなかったと思うのでめちゃめちゃ感謝してます。
うん、よかったですね。こんないらねえよって捨てるタイプだったらね、今音楽やってないかったですね。
いや本当にそれからもう CD の収集癖がひどくてですね、大量に壁一面に CD があります。
おお、そうなんですねじゃあ逆に言うとその高校時代がいわゆる音楽を、はい、なんていうか音楽として掘り始めたのは高校時代って感じ。
その通りだと思います。はい。
なるほど。そのもらった CD の中で一番こうグッときたっていうかこれやべえって思ったのって何だったのか。
あね、キルスイッチエンゲージっていうネットコアのバンドですね
意外ですね
そうなんですよ、めちゃくちゃハマっちゃって。
へえ。じゃあ結構そのラウドな、なんていうかものに割と最初は傾倒してたとか。
そうですね、もう本当キルスイッチエンゲージ、スリップノット、うん、アイキルドプロムクイーン、何聞いてたかね、もうたくさん聞いてました、メッシュガーと、
あ、そうなんですね、
はい。
じゃあ元ではまあ最初はそのイエモンだけど、そっから割とメタルとかハードコアとか、ね、かなり激しめな方に傾倒していったんだ、はい。
そっちが好きでしたね。
うん、出てくるバンドでも世代がどんどん絞られてきてる野暮ですね、すいません、うん、じゃあそれでまあ高校時代、はい、まあ言ったらリスナーとして音楽にドハマりをして。
そうですね、
うん、で大学に入って実際にギターを始めたと。
そうです、はい、
うん、それはどういうエレキギター、やっぱりエレキギターですか。
エレキギターですね、はい。
でバンドを組もうと思ったんですか。
そうですね、バンドを組みました。
あ、そうなんだ、
はい。
それはカバー、それとも、オリジナル。
いろいろあって最初はカバーとかもやってたんですが、うんうん、まあ始めたばっかりなのであんまり上手じゃないと、ギターが、
はい、
うん、ですごい上手い先輩からお前ギター下手くそだなってめちゃめちゃいじられ、うん、クソと思い、じゃあ自分で曲作ったら、うん、私が一番その曲は上手いっていう謎の思考に至り、
お
でそこからもう急に曲書き始めたって感じになります。
じゃあ楽器としてのテクニックとかプレイ、
はい、
をまあ、むしろこうカバーするように作曲を始めたというか。
そうです、その通りだと思います。はい。
それで曲って書けるもんなんですか。
いや、それが多分ずっと聴いてたからだと思うんですが、
うんうん、
なんか作れたんですよね。はい。
じゃあその曲をバンドで演奏したりとかしてた。
そうです。
ちなみにそれはどんな、メタルコアを作ってたんですか。
と思いきや、それはハイスタンダードみたいな曲作ってました。
おもう世代ちょっとあれですよ、あのサトリさんがドボンですよ、完全にこの世代ストーリー
アウト
ハワイアン6とか、
どんどん
完全にピザオブデス世代になって
そうなんです
まあ僕らもとはあえて言わないようにしときましょうかねじゃあ結構メロコアだったのかな。
そうですね、メロコアやってました。
あ、そうなんですね、はい。それをじゃあ大学時代は割と4年間ずっとやってたんですか。
結構頑張ってやっていたんですが、うん、それでありがたいことに留学に1年間行きまして。はい。
どちらに。
オーストラリアに。
おお、なるほど。
はい、行っていて戻ってきた時になんかメロコアあんまりだな、あんまり心から好きかって言われるとそうじゃないなと思い、
うんうんうん、
思い自分たちの曲を作ったというか、ぽい曲で、自分っぽい曲で行こうと思ってそこから変えていったって感じになります。
そのオーストラリアでの経験がじゃあ何かその音楽的な経験としても何かあったっていう。
そうですかね、オーストラリアは楽しかったんですが、それが音楽に影響、まあ、全部与えてると思います。はい。
向こうで初めて知ったアーティストとかいました。ちなみに
そこでキルスイッチエンゲージとスリップノットを生で見ましたね。
あ、なるほどね、はい、ステーションの回収もしていくと。そこでそうそうあ、いいです じゃあ結構本当に音楽やっていくぞとかっていうよりも、まあとりあえず音楽を作り始めましたと、
はい、
で自分の今まで聴いてきた音楽とかもうそれこそ自分が本当に好きなものとかもそこでなんとなく精査されていったっていうのがまあ大学の4年間だったと、うん、
はい、
なるほどね。ちょっとじゃあここからその話からすると、
はい、
さとりさんのえじゃあ今の音楽なんなんて話になってくるのでその辺のね、あの現在進行形の音楽に関してはちょっと次回、
はい、
ね、掘っていきたいと思いますんで、
はい、
引き続きよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで今回パート1は以上ということでゲストにさとりさん来ていただきました。本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この番組はレディオ DTM の制作でお送りしました。